today we will continue with Jesus' teaching using parables in Mark chapter 4 from verses
21 to 34.
So this morning, Pastor Eno talked about Jesus as being light.
今朝ですね、先ほど井野先生が、イエス様は光であった。また、矢部さんの祈りでもありましたけど、イエス様は光であったとおっしゃいましたね。
So, in my sermon today, I'll be talking about three different parables, and the first one has to do with Jesus being the lamp.
はい、今日は3つの例え話をお話しするんですけれども、そのうちの、2つって言ったっけ、
the first
最初の、例え話が光、明かりに、関するものです。
And also like my previous message from last month, a key theme in this passage is to listen well to God's word.
この例え話の中心のテーマ、それは神の御言葉をよく聞きましょうということです。
Another theme is trusting God to work in people's lives.
もう一つのテーマは、私たちの人生に働いてくださる神を信頼しましょうということです。
Let's pray.
お祈りしましょう。
Father in heaven, I pray that the words of my mouth and the meditations of my heart may be pleasing to you.
父なる神様、どうぞこれからの私の言葉、そして思いがあなたの御前に喜ばれますように。
We pray that we can welcome you, Lord Jesus, as light in this world.
どうぞ私たちが心を開いて、あなたを私たちの光として讃えていくことができますように。
Help us not to just listen to your word, but to also to obey your word.
どうぞあなたの御言葉に聞くだけでなく、その御言葉に従って、行くことができますように。
Holy Spirit, we ask for your help, for us to be able to obey you fully.
どうぞあなたに完全に従って歩めますように、私たちを助け導いてください。
Thank you, Lord. We pray this in Jesus' name.
感謝してイエス様の名前によってお祈りします。
Amen.Okay, so let's start by reading the word. We're going to read chapter 4 from verses 21 to 25.
はい、今日の箇所4章の21節から25節までをまず、聖書を読んでいきたいと思います。
For the sake of time, I'm just going to read it in English today.
時間の関係で英語だけで読んでいきますので、日本語の方はその聖書をね、目読して言ってください。
All right. Mark chapter 4, verse 20, from verse 21.
4章21節から25節。
And he said to them, Is a lamp brought in to be put under a basket or under a bed and not on a stand? For nothing is hidden except to be made manifest, nor is anything secret except to come to light. If anyone has ears to hear, let him hear. And he said to them,Pay attention to what you hear. With the measure you use, it will be measured to you, and still more will be added to you. For to the one who has, more will be given, and from the one who has not, even what he has will be taken away. Jesus' question in verse 21. Is a lamp brought in to be put under a basket or under a bed and not on a stand?Has an obvious answer, no.
21節、マルコ4章21節のイエス様の質問ですね。明かりを持ってくるのは、マスの下や寝台の下に置くためでしょうか？というこの質問の答えは明らかに、いや、違います。いいえ、ですよね。
First, what does this lamp refer to?
まずこの明かりは何を指しているのでしょうか？
Earlier in verse 11, after the disciples asked Jesus to explain the meaning of the parable of the sower, Jesus responds. This is verse 11, okay, going back to verse 11, chapter 4, verse 11. To you has been given the secret of the kingdom of God, But for those outside, everything is in parables.
まず、種をまく人の例え話が何を意味するのか、弟子たちがその説明を求めたときに、4章の11節、11節でですね、イエス様は、あなた方には神の国の奥義が知らされているが、他の人たちには全てが例えで言われるのですとお答えに、なっています。
Later, in verse 22, Jesus says, For nothing is hidden except to be made manifest, nor is anything secret except to come to light.
22節では、イエス様はこのように言います。隠れているのは必ず現れるためであり、覆い隠されているのは明らかにされるためです。
So these two verses strongly imply that this light is Jesus' revelation to his disciples about the kingdom of God.
この2つの箇所から、明かりが意味することは、イエス様が弟子たちに御国について明らかにすることだと考えられます。
When Jesus explains the mysteries of God's kingdom to the disciples, he does not intend for them to keep it a secret.
イエス様はその弟子たちに御国の奥義を隠しておいてほしいとは願っておられません。
He would later entrust his disciples to proclaim about God's kingdom. And this happens after Jesus' death, resurrection, and ascension.
十字架で死んでくださって、そして復活、そして天へ昇った後、イエス様はその奥義をですね、人々に述べ伝えることを弟子たちに託します。
We read about this in the Acts of the Apostles, how the disciples they proclaim about the message of Jesus.
どこだっけ?
The Acts of the Apostles. The disciples proclaim in.
どこだっけ? Where is that?
We read about this.
これを読んだ。
We read about how the disciples shared the message of Jesus in the Acts of the Apostles.
あ、そうかそうか。なんだっけ? あ、そう。はい。これを使徒たちの行動によって、
イエス様のメッセージを伝える。
イエス様のそうですね。イエス様のメッセージを伝える、っていうことが分かりますよね。その聖書を読んでいたら。弟子たちがどのように行動したかというのが使徒行伝ですよね。はい、もう全然訳してない。
We who now believe in Jesus and follow him in 2022 are the fruits of those very disciples whose effort in sharing with others about the kingdom of God 2000 years ago.
弟子たちは2022年に生きる私たちがイエス様を信じ、イエス様に従って生きているのは、2000年前に弟子たちが神の御国について述べ伝えた努力の賜物なのです。
The implication of this for us who are Christians today is this. Are we letting the light of Jesus and his teachings to shine through us and to those around us? Or are we keeping this light hidden?
クリスチャンである私たちが暗に問いかけられていることは、それはイエス様の明かりとイエス様の教えが自分を通して周りの人たちを照らす輝きとなっているか、それともこの明かりを隠したままにしていないかということです。
So moving on to verses 23 to 25, the key theme here is the need to pay attention to Jesus' words.
続く23節から25節の大事なテーマは、イエス様の御言葉に注意を払うことが大切だということです。
Twice in verses 23 and 24, Jesus repeats what he has already mentioned earlier in verses 3 and 9. Listen.
4章3節と9節に、聞きなさいとあり、23節と24節でもイエス様はそのことを繰り返しています。
It is important to listen because Jesus says that the effort we put in doing so will determine the degree to which we will profit from it.
そのイエス様の御言葉に耳を澄ますことっていうのはとても大事で、それはどれだけ耳を澄ます努力をしたかによって、その得られる恵みっていうのが違ってくるからです。
God will honor our effort to listen to Him by blessing us with fruitfulness in our walk with Him.
神は御言葉に耳を傾けるという私たちの努力を称えてくださって、 神と共に歩む人生の実を結ばせて豊かな恵みを与えてくださいます。
As Jesus says in verse 24 to the beginning of verse 25, with the measure you use, it will be measured to you, and still more will be added to you. For to the one who has more will be given.
24節から25節前半でイエス様はこうおっしゃっています。あなた方は人に測ってあげるその計りで自分にも計り与えられ、さらにその上に増し加えられます。持っているものは持っている人はさらに与えられ。
If you make the effort to pay careful attention to Jesus' words and consider its implications on our lives, God will bless us with an even greater capacity to understand His word.
私たちがイエス様の御言葉を注意深く聞いて、人生における御言葉の意味を深く考えていくときに、神は私たちに祝福を与えて、御言葉を理解するための力をさらに与えてくださるのです。
On the flip side, if we do not do so, Jesus, in the latter part of verse 25, he warns, from the one who has not, even what he has will be taken away.
逆を言えば、私たちがそうしなければどうなるか。イエス様は25節後半でこう戒めています。持たない人は持っているものまでも取り上げられてしまいます。
One commentator puts it like this. The person who does not use his or her ability to understand and respond to God's revelation appropriately loses that ability. This is a call for believers to continue growing.
ある批評家は次のように書いています。神が明らかにしてくださることを理解するため、また応答するために自分の力を使わない人は、それに応じてその力を失っていきます。それは成長し続けなさいというクリスチャンへの招きなのですと。
Let's move on to the second parable.
2番目の例え、成長する種の例えなんですけど。
Second parable of this message today, from verses 26 to 29, the parable of the growing seed.
はい、マルコ4章26節から29節ですね、成長する種の例えについて。
From verses 26, I'll read. And he said, the kingdom of God is as if a man should scatter seed on the ground.He sleeps and rises night and day, and the seed sprouts and grows. He knows not how. The earth produces by itself, first the blade, then the ear, then the full grain in the ear. But when the grain is ripe at once, he puts in the sickle because the harvest has come. This is the second parable in the on seeds in this passage, and it can only be found in Mark's gospel.
この4章26節から29節にある成長する種の例えは、今日の箇所の2番目の例え話で、マルコの福音書にしかありません。
The key here is that the seed grows by itself and in its own timing.
大事なポイントは、種はおのずと自らのタイミングで成長するということです。
This is something that the farmer has little control over, even if he waters or fertilizes the soil.
たとえ農夫が土に水やりをして肥料をやっても、農夫がコントロールできるっていうことはほんのわずかです。
Once the harvest has come, the farmer readies his sickle to reap.
収穫の時が来ると農夫は刈り取るための鎌を構えます。
So this image refers to the time of God's final judgment. We can read about this in Joel chapter 4 verse 13, Joel chapter 4 verse 13, and Revelation chapter 14 to 15.
これは神の最後の、裁きの時を意味しているんですが、ヨエルの4章13節ととか、あと黙示録の14章
の14から
14節15節、などにね、書かれています。
yeah, you can find my my manuscript on the website to check the references. Yeah, I won't read them today because we don't have the time. So,
if you want, ホームページでね、この三、この原稿を載せてあるので、それをチェックして、聖書箇所の参照もしてくださいね。
Yeah, so you can do that for your homework after church.
家での宿題ですよ。
So ultimately, the seed's growth is God's work.
結局のところ、種がどれだけ成長するかは神の働きによります。
So, as Paul says in 1 Corinthians chapter 3, from verses 6 to 7, 1 Corinthians chapter 3, verses 6 to 7,
第1コリント3章6節7節でパウロが言ってますが、
I planted, Apollos watered, but God gave the growth.So neither he who plants nor he who waters is anything, but only God who gives the growth.
第1コリント3章6節7節で、私が植えてアポロが水を注ぎました。しかし成長させたのは神です。それで大切なのは植えるものでも水を注ぐものでもありません。成長させてくださる神なのです。
This parable offers those of us who are discouraged by the seeming fruitlessness of our efforts for God's kingdom.
この例え話は神の御国のために努力しても結果が出ない現状に落胆する者たちにも向けられていると思います。
Those with unbelieving spouses or perhaps children who grew up in the church but do not profess their parents' faith may find this parable encouraging.
その未信者 の伴侶がいたりですね、また教会で育ってきたのに信仰の告白に至らない、お子さんを持つような親御さんにとってはですね、励ましとなると思います。
Trust in God's perfect timing for the seeds to sprout.
神は最高のタイミングで種から芽を出してくださるということに私たちはこの信頼を置きましょう。
Do not give up as you continue to witness toto them of God's love and transformation in your life.
神の愛の中で、人生、が変えられていくこと、そういうのことを、神の恵みをですね、実感しながら忍耐強く神に祈っていきましょう。
Our third parable can be found in chapter 4, verses 30 to 32.
はい、3番目の例え話は4章の30節から32節。読みますね。
And he said, With what can we compare the kingdom of God, or what parable shall we use for it? It is like a grain of mustard seed, which, when sown on the ground, is the smallest of all the seeds of the earth. Yet when it is sown, it grows up and becomes larger than all the garden plants, and puts out large branches, so that the birds of the air can make nests.In its shade. For Jesus to compare the coming of the kingdom of God to a tiny mustard seed must have caused quite a surprise among his Jewish hearers.
イエス様がこの神の御国をですね、小さなからし種に例えたことにユダヤ人たちはきっと驚いたことでしょう。
This is probably because they were expecting Jesus to say that.God's kingdom is like a mighty army or a terrible natural disaster coming upon the pagans.
神の御国は強大な軍隊のようなものだとか、異教徒に恐ろしい災害が起こるだろうというようなことをイエス様が言うものとユダヤ人たちは思っていたからです。
Instead, Jesus emphasizes the seed's smallness. And this is probably to illustrate the humble beginnings of his ministry in the backwater part of Galilee.
代わりにイエス様はからし種の小ささを強調するんですね。これは多分ガリラヤ湖畔で始まったイエス様の宣教が最初は小さくてつつましやかなものであったことを表していると思われます。
Later, it will become this huge tree with its branches offering shade to the birds.
あと後にそのからし種は大きな木に成長して、鳥たちを木陰に入れるほどに枝が増えます。
So actually, this image of a tree, right? This huge tree, we can find this image in the Old Testament. So Jesus was actually evoking this image from the Old Testament.
この 大きな木に例えるということなんですけども、イエス様はその旧約聖書の王国のイメージをこう示しています。
Right, so this is image is of an empire that becomes a haven for peoples of all nations.
それはすべての国々の人々の天国となる王国です。
Yeah, so you can find references to this image from Ezekiel chapter 17. Ezekiel chapter 17, verse 23.
こういう、このご参照はですね、エゼキエル書17章23節とか、
And also chapter 31 verse
6, 31章6節とか、あ、エゼキエル31章6節とか、
And Daniel chapter 4 verse 9,
ダニエル書4章9節などにね、あります。
So this parable gives insight to the future that God's kingdom through Jesus will bring.He will bring a place of belonging that welcomes people from all over the world, from all nations.
イエスを通して神の御国がもたらす未来がどのようなものなのか、私たちはこの例え話によって想像することができますね。それは世界のあらゆる国々の その人々を迎え入れる場所です。
Right? So this is an image of the worldwide church of God. It's going to encompass all peoples.
それはそのこのイメージですけれども、こう世界にこう世界中のこう教会ですよね。そのイメージというのは
It's not a physical kingdom, it's a spiritual kingdom.
実際の建物 その王国と王国じゃなくて、その霊的な見えない王国ですよね。
Right, and this reality, right, of the church, universal, the churchFor all nations, it's not something that we can achieve by sheer human effort or ability. It is only by the power of God that this can happen.
このような王国、世界全体の教会というのは、人間の意志とか能力だけでは不可能ですよね。
Right, so our church has this beautiful like, flags all decorated on that wall over there. When you think of that wall over there,Think of the tree, this mustard seed, right? It's going to be this huge tree, and yeah, the branches will have, yeah, other nations, yeah.
この壁にね、いろんな国、ここに来た国々の方の旗なんですけども、これを見るだけでもですね、この神様のその木、大きな木となって、そして枝がこう増えていく、そういうイメージが私たちこう感じることができますよね。
Right, so meanwhile, this parable it encourages us to wait for the fulfillment of this promise while persevering patiently and with hope.
ですからしばらくの間、この忍耐と希望を持って信仰にとどまって、私たちはこの神の未来への約束が成し遂げられるのを待ちなさいと。この例え話はこう私たちをこう励ましてくれますよね。
Lastly, we will go through verses
33 to 34. はい、33節、34節に行きたいと思います。
With many such parables, he spoke the word to them, as they were able to hear it, but he did not speak to them without a parable, but privately to his own disciples, he explained everything.Verse 33 records for us, with many such parables he spoke the word to them as they were able to hear it.
33節にイエス様はこのように多くの例えで彼らの聞く力に応じて御言葉を話されたとあります。
Using everyday images, Jesus adapted his message about the kingdom in such a way to consider his listeners' capacity to understand.
人々に御国のことが分かりやすく伝わるようにイエス様は日常生活の場面に例えていますね。
And within verse 33, you notice that the word here is repeated again?
33節の最後にはマルコはこの章で何度も繰り返されている聞くという言葉を使っています。
Right, so this word has been repeated throughout chapter 4, and so we need to pay attention.
4章ではこの聞くというのキーワードが何回も何回も出てきますので、私たちもこれにこう気をつけて目を留めていかなきゃなりませんね。
As I shared in my previous sermon, this word harkens back to Deuteronomy 6 verse 4, Hear, O Israel.
前回お話ししたように、この聞くという言葉は新命記6章4節の聞きなさいイスラエルを思い起こさせます。
For the Jews, this act of listening is not only the effort in paying attention to God's word and understanding it, it also involves our response and action through obedience.
ユダヤ人にとって聞くという行為は神の御言葉に注意を向けたり、それを理解しようと努力することだけではないのです。
In verse 34, we wonder who exactly are these disciples who have the privilege of private explanation from Jesus?
それだけではなく、従順に応答して行動することも含まれていますね。34節にあるイエスから直接、説明してもらう特権を持っていた弟子たちは一体誰なのか疑問に思いますよね。
Verse 10 says, And when he was alone, those around him with the 12 asked him about parables. And this strongly implies that the disciples consist more than just the 12.
10節にさて、イエスだけになったとき、いつも付き従っている人たちが12弟子とともにこれらの例えのことを尋ねたとあります。ですから、弟子たちというのは12人より多かったと考えられます。
The disciples are those who desire to spend time being close to Jesus and to learn from him.
イエス様と一緒にいて、イエス様から学びたいと強く願う人々ですね。
Jesus doesn't want us to stand afar to hear his message.
イエス様は私たちがただ突っ立って遠くからイエス様のメッセージを聞くような態度を望んでおられません。
He wants us to have a personal connection with him by asking him to reveal to us the meaning of his words.
御言葉の意味を教えてくださいと私たちがイエスに質問して、質問するような個人的な交わりをイエス様は望んでおられます。
When we read the scriptures today, it may be good to read some very reliable commentaries written by biblical scholars.
私たちがその聖書の意味を理解しようとして、誰か信頼できる聖書学者のような人が書いたものを読むことはいいことだと思うんですね。
However, Jesus also invites us to go directly to him and ask, Lord, please explain this scripture passage to me.
でもイエス様は私たちが直接イエス様のもとに行って主よ、この聖書の箇所をどうか説明してくださいと尋ねなさいとも私たちを招いておられると思うんですね。
When we approach him with humility, I believe he will answer our request.
私たちが謙遜な心を持ってイエス様のもとに近づくとき、イエス様は必ず私たちの願いに応えてくださると信じます。
Before I end, let me share about my recent experience of hearing God's voice anew through the scriptures.
さて先日ですね、私は聖書を通して神の御声を聞きました。ここでそのことをお分かちしたいと思います。
Last month, I went to a silent retreat in Karuizawa.
先月私は軽井沢にサイレントリトリートというものに行きました。
The facilitator is a pastor who used to be part of KGK.
進行役は KGK キリスト社学生会の牧師であった方でした。
He led the participants through six sessions in which we were able to practice meditating on the scriptures.
全部で6つのセッションがあって、参加者は聖書を読んで黙想して、進行役はそれを導くというものでした。
In one of the sessions, he read from the story of the crucifixion in Luke chapter 23 verses 39 to 43.
その中の一つのセッションで、その進行役の先生はルカ23章39節から43節のイエス様が十字架につけられている場面を読んでくださったんですね。
To summarize the story, it is about the two criminals crucified alongside Jesus.
ここはイエス様のこの両脇に2人の犯罪人が十字架につけられているところですね。
One of them cursed Jesus, if you are truly the Christ, then save yourself and us.
そのうちの一人が犯罪人ですね。犯罪人の一人がイエス様を罵って、言います。
The other rebuked him, saying, Aren't you afraid of God? We deserve this punishment, but this man has done nothing wrong to deserve this.
その一人の犯罪人がイエス様を罵って、あなたはキリストではないか、自分と私たちを救えと言うと、もう一人の犯罪人がたしなめて、お前は神をもう恐れないのか、我々は自分のしたことの報いを受けているのだから当たり前だ、だがこの方は悪いことを何もしなかったのと言います。
He then turns to Jesus and says, Lord, when you enter into your kingdom, remember me.
それから彼はイエス様の方を向いて、イエス様、あなたの御国の位にお着きになる時には私を思い出してください。
Jesus responds, Very truly, today you will be with me in paradise.
イエス様は彼に言われました、誠にあなたに告げます、あなたは今日私と共にパラダイスにいますというところですね。
Often as Christians reading this familiar passage, we identify with the criminal who puts his faith in Jesus and thus receives the promise of entering paradise.
このよく知られている箇所をクリスチャンが読むと、イエス様にこの信仰を表してパラダイスに入る約束を受け取った方の犯罪人に、このよく自分をなぞらえますね。
During that retreat, we were all challenged to ask God to speak to us afresh through this passage.
このリトリートでは、参加者はみんな、その聖書箇所から新たに語りかけてくれるように神に願うんですね。
As I asked God to reveal to me the meaning of this passage, suddenly I found myself within this very story.
私もここの箇所の意味をですね、明らかにしてくださいと神に祈っていました。するとですね、この話のただ中に自分がいるのを感じたんですよ。
I saw myself as the criminal who cursed Jesus.
そしてその自分はイエスを罵った犯罪人の方だっていう感じが急に分かったんですね。
This year my mother passed away.
今年母が亡くなりました。
The months after filled me with profound sadness.
数ヶ月間ですね、私は非常にこの深い悲しみに暮れました。
Many times I asked God, God, if you're really out there, why do you allow us to suffer pain?
そして何度も神に尋ねました。神様、本当にあなたがお出になるのなら、なぜこのような苦しみをお与えになるんですか?
It was the same exact question that this criminal posed to Jesus. If you are truly as you claim to be, then do something about my situation.
本当に神と言っているなら、私のこの状況を何とかしてくださいと私はイエス様に言っていました。それはまさしくイエス様はこの罵った犯罪人が投げかけた言葉と同じものだったんですね。
But what struck me in this passage was that Jesus said nothing to the man.
印象深いことにイエス様はこの場面でこの犯罪人に何も言わなかったんです。
I can totally relate to this man because in the months of grieving,God was silent.
私はこの罵った方の犯罪人の気持ちがすごくよくわかるんです。なぜなら私が何ヶ月間も悲しみに沈んでいても神は沈黙していたからです。
God did not answer my questions about grief and pain.
なぜこんな悲しみや苦しみに遭うのかという私の疑問に神は何も答えてくださらなかったからです。
It so happened thatWhen I was meditating on this passage, I was in the chapel.
これは軽井沢のチャペルで聖書箇所を黙想していた時に起こったわけなんですが、
Because it was a Catholic monastery, there's this huge wooden crucifix with the body of Jesus right above the altar.
そこはカトリックの修道院だったので、祭壇のちょうど上に木製の大きな十字架があって貼り付けにされているイエス様の姿がありました。
I gazed at the image of Jesus' face, his sad, tormented face.
私は悲しみと苦悩を浮かべたイエス様の顔を見つめました。
Where was God when I was going through pain?
私が苦しんでいた時、神様あなたはどこにいらしたんですかと私は尋ねました。
God was right there hanging on the cross.
神様は十字架にかかってまさにそこにいらしたのです。
Just like the criminal who cursed Jesus, I did not recognize that God was just right next to me, suffering this whole time.
イエス様を罵ったあの犯罪人のように、神は何にも 言わずに苦しみながら私のすぐ隣にいてくださったことに私は気づいていませんでした。
I was so blinded by my pain and grief that I didn't recognize that Jesus was right next to me this whole time.
私は自分の悲しみに目が奪われて、イエス様が私とずっと共にいてくださったことに気づいていなかったんです。
He's not a God who sits comfortably in the clouds in the sky. He's a God who suffers alongside us and bears our pain.
苦しみに遭うことがどういうことか、真に理解する。できるお方がいるとすればそれはイエス様です。
This realization just caused me to just weep and weep and weep.
イエス様は空の高い雲の上にで座って見ているお方ではありません。イエス様は私たちに寄り添って共に苦しんで私たちの苦しみを背負ってくださる神様なのです。このことにハッと気づかされて私は涙が出てきました。
I felt God was saying to me, Son, I know what you're going through. Look at me. I'm suffering alongside you.
私は神が息子よ、あなたの身に起こっていることはちゃんと分かっています。私を見なさい。私はあなたの横に共にいて苦しんでいます。とおっしゃっているように感じました。
I share this experience with you because I want to assure you that if you truly seek to hear from God and have Him speak to you, He will do so.
もし神からの御声を聞きたい、神に語ってほしいとあなたが本当に心から求めるなら神はそうしてくださると私は確信します。
After the end of this service today, I'll be passing out copies of the instructions for doing the spiritual exercise that I mentioned just now.
ですから今回の出来事を皆さんにお分かちしたいと思いました。今日の礼拝が終わったら今回私が行ったリトリートで聞いた御言葉を思い巡らす方法が書かれたコピーをお配り、したいと思います。
I believe this spiritual exercise can be helpful as part of our own personal devotion.
皆さんの、ね、日々のディボーションに、ね、役立つのではないかと思っています。
To end, let me read from Psalm 95, from verses 7 to 11.
最後に詩編95編7節から11節までを読んで終わりたいと思います。詩編の95編の7節から11節です。
I will read it in the English and Asuko-san will read it in the Japanese.
はい、英語と日本語で、読んでいきたいと思います。
For he is our God and we are the people of his pasture and the sheep of his hand. Today if you hear his voiceDo not harden your hearts as at Meribah, as on the day at Massah in the wilderness, when your fathers put me to the test and put me to the proof, though they had seen my work. For 40 years I loathed that generation and said, They are people who go astray in their heart, and they have not known my ways. Therefore I swore in my wrath, they shall not enter my rest.
詩編95編7節から、主は私たちの神、私たちはその牧場の民、その御手の羊である。今日もし御声を聞くならメリバでの時のように、アラノのマサでの日のように、あなた方の心を固くなにしてはならない。あの時あなた方の先祖たちはすでに私の技を見ておりながら、私を試み私を試した。私は40年の間その世代の者たちを忌み嫌い、そして言った。彼らは心の迷っている民だ。彼らは私の道を知ってはいないと。それゆえ私は怒って誓った。確かに彼らは私の安息に入れないと。
Let's pray.
お祈りします。
Blessed Lord, who cause all scriptures to be written for our learning, grant us so to hear them, read, mark, learnand inwardly digest them, that by patience and the comfort of your holy word, we may embrace and ever hold fast the blessed hope of eternal life, which you have given us in our Savior Jesus Christ, who lives and reigns with you, with the Holy Spirit, one God, forever and ever.
恵み豊かな主よ、あなたは私たちの学びのために聖書を与えてくださいました。どうか私たちに御言葉に、私たちが御言葉に耳を澄まし、読み、注意を払い、学び、心に取り込んでいくことができますように。 あなたの御言葉から忍耐と慰めを得て、永遠の命という祝福の希望をしっかりと握りしめていくことができますように。あなたは私たちに救い主であるイエス・キリストにあって永遠の命を与えてくださいましたから感謝いたします。父なる神と聖霊と共にすべ治めるイエス様の御名によってお祈りします。
アーメン。